栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命外傷センター松村智博先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週は義関節の治療についてのお話です。義関節って私初めて名前を聞いたのと、はい、こちらは救命というよりも後遺症についての話になりますかね。
はい、私自身がもともと整形外科医でありますので、はい、こういった義関節の治療を、よくやっておりまして、うん、この義関節というのはあまりこう皆さん確かに聞き慣れない単語だと思うんですけども、はい、漢字で書きますと偽の関節と書きます。はい、関節はご存知のように動くところですよね。で、偽の関節ですから動いてはいけないところが動くということです。つまり折れたところは骨がくっつくと動きません。ただそれがやはり動くんですよね。関節でのように動いちゃいけないのに動く。それは目に見えてグラグラする義関節もありますし、はい、目では見てもよくわからないけどレントゲンや CT を撮ってよく見るとやっぱり骨はついてなくて、でそういった義関節の状態にある患者さんに話を聞くとやはり少し痛いとか、うん、重いものは持てない、うまく走れないとかっていう症状があるものを義関節というふうに呼びます。
どんなことが原因で起こるんでしょうか。はい、
これはさまざまな原因があるんですけども、うん、2つ大きな原因があります。まず骨折を起こしているということから始まりますけども、はい、2つあるというのは、1つはその骨折の周りの血の巡りが悪い、うん、いわゆる血の巡りが良くないと骨はくっつきません。でそれともう1つはある程度骨がくっつく条件としての固定性がないといけないんですね。それはしっかりとこうプレートや金属のものでがっちり止めるというものだけではなくてギブス固定のようなもので止める、あるいはシーネ固定といって添え木ですね、添え木のようなもので固定するでもいいんですけども、そういった固定骨融合、骨がくっつくのに適した条件の固定と骨がくっつくのに適した条件の血の巡りの良さが、この2つが重要です。
うん、なるほど。こうグラグラするってどこがグラグラするのかしらと思うんですが、先生がその治療している中でどのあたりでそういった義関節が起きたりするんでしょうか。
はい、そうですね、これはもう骨で折れたところでは、うん、全ての骨において義関節はありえます。
はい、はい、
もう、多くはですね、うん、大腿骨、太ももの骨と、や、そのすねの骨ですね、すね、うん、の骨、そして腕の骨ももちろんありますし、指の骨もあります。それで、骨盤の骨もありますし、非常に稀なところでは、肋骨もありますし、もちろん脊椎も義関節がありますし、鎖骨もあります。はい、どの骨でも義関節はありえます。
一旦骨がついたっていうふうに治療が終わったと思っても実はうまくいってないケースがあったり、
そうですね、大体は最初から見ててやっぱりこう骨がくっついてないっていうのが多くあると思うんです。
はい、
で最初申しましたように理由は血の巡りの良さと固定にあると言ったんですけども、うん、手術をしてもですね、
はい、
もともとすごくタバコを吸う方なんかはやはり骨がくっつきにくいと言われてますし、糖尿病があったり肝臓が悪いとか、腎臓が悪いとか、そういった方でも骨がちょっとくっつきにくいというふうには一般的によく言われています。
そうなっていくとなかなか治療も時間がかかりそうですね。
そうですね、まずその治療にあたっては、なぜこの義関節になったかという、原因を調べるといいますか、原因を見極めることが非常に重要になります。で手術の後であれば、 まあ、最初がひどい骨折であれば手術が難しいんですけども、そういうものであれば何らかの固定力をしっかりとするための追加の手術をしますし、まあ、タバコを吸っている方はタバコをやめていただいて、血栓をやめていただいて、そしてやっぱり栄養状態が悪い方も、まあ、少しできれば栄養状態の改善とかですね、そういったものも重要になってきます。で、まあ、手術自体はそれも、まあ、ある程度経験のあるものによって、手術を行うことがあります。
骨折をした後なかなかちょっと治りが良くないなとか、そういった時にこの義肝節が起きていることがあるかもしれないですね。
そうですね、はい、それは時々やはりですね、そういった折れててなかなか骨がくっつかない、うん、まあ、そういった方もいるんですね。一般的には、うん、例えば4ヶ月ぐらいで骨がくっつくのが、うん、まあ、6ヶ月かかっちゃったっていうのは、うん、これはあります。これは、折れ方が、うん、なんていうんですかね、ものすごく強い力で折れてしまって、はい、もう最初からこうひどい折れ方をした場合にはこれは骨がくっつくのが一般的には遅くなります、
はい、
でそれプラス、うん、まあ、手術もなかなか手術自体が難しいという場合、うん、場所もありますので、そういったもので骨がくっつきにくいっていうのもありますので、
はい、
まあ、そういった場合にはやはりですね、見てもらってる、お医者さんと相談しながら、はい、これはまあ今はどういう状況にあるのかということは時々、説明を受けて、聞かれた方がいいかもしれません。
そうですね、
まずは今見てもらっているですね、
はい、
まあ、多くは多分整形外科医になると思うんですけど、うん、整形外科の先生に見ていただいて、それで、相談をしてですね、それから、まあ、どうするか、今後どうするかをお決めになるのが一番よろしいかと思います。
はい、術後やリハビリで気をつけることはありますか？
はい、これはですね、やはりリハビリでしっかりと、例えば足の骨であれば実は体重をかけるということが重要なんですよね、うん、骨がくっつくために体重がかかると折れたところにしっかりと圧迫がかかってですね、うん、やはりそれは骨融合といって骨がくっつくのにいい環境になることもあります。ただ折れ方によっては体重をすぐかけられないものもありますので、うん、そういったものはその主治医の先生とリハビリの先生の話を聞いてですね、そのメニューに沿って治療していただければと思いますし、多くの病院でリハビリテーションは非常に盛んといいますか、熱心に行われていると思いますので、早い復帰、そして後遺症を少しでも少なくするためにも、こういった整形外科の先生とリハビリテーションを行っている先生の協力した上での治療というものが、この整形外科の骨折の治療には非常に重要になってくると思います。
はい、ありがとうございます。今週も自治医科大学附属病院救命外傷センター松村智博先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。